今週は使徒の働きの27章の1節から44節、27章全部になります。今日は今後の方で行います。よろしくお願いします。
第27章。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡された。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミティオの船に乗り込んで出発した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。翌日、私たちはシドンに入港した。ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。私たちはそこから船出し、向かい風だったのでキプロスの島陰を航行した。そしてキリキアとパンフィリアの沖を航行してリキアのミラに入港した。ここで百人隊長はイタリアへ行くアレクサンドリアの船を見つけて、それに私たちを乗り込ませた。何日もの間船の進みは遅く、やっとのことでクニドの沖まで来たが、風のせいでそれ以上は進めず、サルモネ沖のクレタの島陰を航行した。そしてその岸に沿って進みながら、やっとのことでラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いた。かなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、
皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく、私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょう
と言った。しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用した。またこの港は冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見によりここから船出し、できれば南西と北西に面しているクレタの港フェニクスに行き、そこで冬を過ごそうということになった。さて、穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。しかしカウダと呼ばれる小島の陰に入ったので、どうにかしっかりと小舟を引き寄せることができた。そして小舟を船に引き上げ、船を補強するために綱で船体を巻いた。またシリティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を下ろし、流されるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みを今や完全に絶たれようとしていた。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立って言った。
皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れてクレタから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今あなた方に進めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。
14日目の夜になり、私たちはアドリア海を漂っていた。真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った。彼らが水の深さを測ってみると20オルギアであることが分かった。少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて、人々は船尾から怒りを4つ投げ下ろし、夜が明けるのを待ちわびた。ところが水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から怒りを下ろすように見せかけ、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、
あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりません
と言った。そこで兵士たちは小舟の綱を切って、それが流れるままにした。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。
今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。
こう言って彼はパンを取り、一同の前で
第27章。
さて、私たち、こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。船にいた私たちは合わせて276人であった。十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明けた時、どこの陸地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。怒りを切って海に捨て、同時に舵の綱を抜き、吹く風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが2つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がった。
はい、ありがとうございます。それでは、自分の存在の基盤の部分が浮かれるような思いと題しまして、牧師よりメッセージをお願いします。
おはようございます。皆さんお元気ですか。5ヶ月ぶりに皆さんと対面でお会いすることができて、高松の街道で説教ができることを、嬉しく思っています。今回の日本の帰国の手続きは大変簡単でした、楽でした。72時間前の PCR 検査で陰性の証明書を英文と日本語文で、外務省 の, あの 用意したその書式にサインをしてもらわなくちゃいけないんですね。これが大変だったんですけども、それがなくなりました。それから成田に着いた後、公共交通機関ダメ、飛行機に乗っちゃダメ、バスに乗っちゃダメ、タクシーもダメ、新幹線もダメ、全部ダメです、レンタカーだけですって言われて、そして成田から一方通行のところで香川まで行くと、もう目の玉が飛び出るぐらい一泊ですしね、お金取られたんですね。それから2週間の隔離期間があったんですね。ここに3階に閉じこもっていなくちゃいけなかったんですよね。それもなくなったんですよね。全部なくなって、もうここに来てそのまま皆さんとお会いすることができるようになりました。今週の日曜ですけど、先週の日曜はズームで皆さんとここでお話をして、でその後ですぐにトロントにある地元の教会で日本語と英語で説教したんですね。これが私です。そして説教している様子を今写真撮ってきました。こんな風にして説教して、そして帰ってきて次の日に祈祷会で説教して、今日説教して、また明日牧師会で説教するという、説教ばっかりしているような感じなんですけども、大変なように見えますけども、本人は使命感で生きてますから、御言葉を語る機会があると私嬉しいんですよ。ですから全然苦になりません。牧師の仕事ってのはマネジメントとかアドミニストレーションとかいう仕事も含みますので、それは時期を見てそろそろ若い後継者にポジションを譲りたいと思っていますけど、けれども御言葉を語るということ、伝道するということに関してはもうこれ引退ということはない。体がする限り生涯最後まで、ちょうどパウロが第2テモテの4章で言っているように、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え続けるべきだというふうに考えています。さて今日の説教は入っていきましょう。使徒の働きの連続公開説教で27章まで来ました。今日のところは、パウロがローマ皇帝に上訴したためにパレスチナにあるカイサリアの港から言いますか、これがカイサリアですね。そこからシドン、そしてこういうふうにローマまでのところで、でここにマルタ島があります。でこういうふうに行ってローマまで行ったという、これが旅行記なんですけども、パウロの乗った船はクレタ島のラサヤという町に近い良い港という呼ばれているところに着きました。カイサリア、シドン、ミラに来ました。それからイタリアに行く船に乗り換えてクレタ島にまで行きました。クレタ島、ここですよ。で位置を確認してみてください。クレタ島からマルタまで、マルタ島まで、ここからここマルタ島ですね。ここまでの間が嵐だったんですよ。でパウロの乗った船、クレタ島内のラサヤという町に近い良い港と呼ばれているところについて、そこでパウロはここから出港して航海を続けることは危険だから今は出ない方がいいというふうに警告したんですね。地中海というのは9月15日から翌年の3月の10日ぐらいまでの間は航海が非常に危険なシーズンなんですね。この時は10月5日の断食日が過ぎていてもう危険だという時期になっていました。パウロはこの良き港で冬の過ぎるまで待つように進めたんですけども、他の人たちの意見の方が勝って船を出版させることになりました。実は21世紀の現代でもこの10月にマルタ沖で船が沈没するということが相次いでいたんですね。ご存知でしょうか。2013年のに多数のシリア難民が出ました。その人たちがみんなヨーロッパに向かっていったんですね。であるものはアフリカまで行ってリビアのあたりまで行って、そこからパレスチナ難民かシリアの難民がここから ここからこういうふうにこの辺りまでこう渡ったんですね。渡ろうとしたんですよ。ところがシリア、まあ、イタリアの方に渡ろうとして難民船が次々に沈没するという事故が発生しました。これがまさにパロが危ないと警告した10月に起こったんですね。そして行き着いたところもやっぱりマルタ島の近くのランペドゥーザ島というマルタの領海内で2回も立て続けに起こったんですね。10月3日に沈没して360人以上の人が死んだんですね。それから10月11日に嵐にまた会って、そして34人の死者が出るという痛ましい事件、これ21世紀ですよ、起こったんですね。10月以降、冬の地中海というのは嵐が多く発生して航海は危険な状態なんですね。で10月次の27章の9節から読んでみましょう。かなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言った。しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や、船主の方を信用した。またこの港は冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見によりここから船出し、できれば南西と北西に面しているクレタの港フェニックスに行き、そこで冬を過ごそうということになった。さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って旅行した、航行した。ところが間もなく、ユーラクロという暴風が、陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれて、風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった、このクレタのカウダというところから、このカウダですね、ここから暴風が吹き始めて、パウロたちが乗っていた船が嵐で漂流を始めました。嵐で波に持って遊ばれて助かる望みがなくなってきたんですね。16節から20節までのところを読んでみましょう。16節、しかしカウダと呼ばれる小島の影に入ったので、どうにかしっかりと小舟を引き寄せることができた。そして小舟を船に引き上げ、船を補強するために綱で船体を巻いた。またシルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を下ろし流されるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。この最後のところを見てください。20節、どれほど嵐が危険な状態であったかを想像してみてください。私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていたとあります。船を軽くするためにもう捨てられるものは皆捨てました。船の道具類も捨てたんですね。船の位置を知るための太陽も星も見えない日々が何日も続いたので、船の位置を知る手がかりはもうなくなってしまっていました。暴風雨で流されたままで一応は生きてはいるんだけども、助かる望みはもはや持っていない状態でした。食料はまだ少しありますけども、でもみんなもう食べる元気ないんですね。食欲もう全然なし。多分自分は死ぬだろうなと思っているような状態でした。航海の途中でこのような激しい嵐に遭うことは 自分の命が脅かされる思いをする危険なことです。この状態を自分の人生の嵐に当てはめて考えてみてください。今までの人生の中で激しい嵐にあったことはありませんか？目の前が真っ暗になるようなことはありませんでしたか？もう自分の人生はダメになるかもしれないと思ったことはありませんでしたか？実は何人かのイエスの弟子たちもパウロに同行していたんですけども、このマケドニアのアリスタルコもルカも一緒でした。それでこの主語が私たちとなっているんですね。この21章の9節から26章まではこの私たちが出てこないんですね。そして今日の27章になってまたウィーセクションと呼ばれる私たちが登場します。このアリスタルコは使徒の働きの19章の29節によりますと、エペソで暴動が起こった時にガイオと一緒になって危険を冒してパウロを守った人でした。またアリスタルコは、この最初の4章の10節によりますと、ローマでパウロと一緒に囚人となった人だったんですね。このアリスタルコはパウロと一緒について行き、そしてパウロの身の回りのこの世話をすることによって主に仕えようとした人ではないかと考えられています。パウロの周りには少数のパウロをサポートする献身的な人がおりました。その私たちが、これクリスチャンですよね、だけども危ないと思って身の危険を感じたんですね。そのことが今日の27章の20節に載っています。弟子たちさえもこのままじゃもう自分たちは助からないんじゃないかと思い始めきたんですね。このまま船に乗っていてもその船が沈んでしまうと思われるような危険を感じていました。この先もやっていけそうもない、生きていけないかもしれない、お先真っ暗な状態になりました。リビングプレイズの131番です。感謝しますっていう歌好きなんですね。そこにあるところで歌詞が、こういう歌詞がですね、しかし願う道が閉ざされた時は目の前が暗くなりました。願う道が閉ざされた時目の前が暗くなりましたっていう歌詞があるんですよ。人生の中で危機的な状況を経験するってことは皆さんもあるんじゃないかと思うんですね。自分がアップアップの状態になって、このまま行くと溺れて自分の人生はこれでおしまいになるかもしれないと思ったことはありませんか？自分の存在の基盤が揺さぶられるような思いをしたことありませんか？自分の寄って立つ自分の人生の土台、生活の土台がこう揺り動かされるような、こう自分の地面がこう地震になってこう揺り動かされるような、そういう思い、不安を覚えたことはありませんか？絶望的だと思えるようになったことはありませんか？目の前が真っ暗になるようなことありませんか？私は自分の人生の基盤が揺さぶられて、自分の寄って立つところがグラグラして危なっかしいと思うような感じるようになるようなことがあります。自分の将来のビジョンがうまくいかないかもしれないと思うことがあります。仕事を失って将来食べていけるだろうかと思うことがあります。健康が侵されて、このままでは自分は死ぬんではないかと思うことがあります。お金がなくなってくると自分の老後は危ないではないかと思うことがあります。人間関係がうまくいかないと、もう自分はこのままやっていけないではないかと思うことがあります。いじめにあったり、冷遇されたり、冷たい仕打ちの言葉を浴びせかけたりされると、もうこんな状態では自分はもうこれ以上やっていけないと、もう死んだ方がいいかもしれないと思うような人もいるかもしれません。じゃあパウロだけは平常心で冷静で安心していて大丈夫だと思っていたんでしょうか？パウロには船が沈没しそうに のために起こるこの恐れとか恐怖心というのはなかったんでしょうか。24節を見ますと、パウロにも恐れがあったと思われます。そういう人生の危機の中でパウロは夜祈っていました。祈りの中で神からの答えが与えられたんですね。どういう答えが与えられたんでしょうか。そこのところを読んでみましょう。21節から26節までのところを読んでみましょう。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから、それでしないでいたらこんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカイサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。夜祈っている中で自分たちは全員助かるという答えが与えられたんですね。さらにパウロはローマに行けるようになるというビジョンが与えられました。自分たちは助かる、大丈夫だ、そういう人生の見通しが与えられると人は元気になります。以前パウロが最高法院の前に立たされて、もうみんなが自分を殺そう殺そうと思って殺してやるって人ばっかりだったんですよ。そういう大勢の人たちに囲まれて命の危険が本当にあったんです。決死隊があって、もうパウロを殺すまでは自分たちは飲み食い一切しないって決めた人たちもいたんですね。パウロは裁判の場で弁明した後、夜主がパウロに語られました。そこのところ読んでみましょう。その夜主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。パウロは殺されるんじゃないかと恐れ気落ちしてがっかりしている時に、夢の中で夜主は語られたんですね。前に23章の11節に勇気を出しなさいというタイトルでお話をしたことがありました。パウロは殺されたことを考えて恐れていた時にローマに行けるというビジョンが与えられて勇気が出てきたんですね。今回も夜祈りの中で自分たちは助かるというビジョンと、ローマに行って証しをすることができできそうだというビジョンが与えられて急に元気になったんです。人は祈りの中で人生のビジョンや見通しが与えられると元気になってきます。状況は厳しいけれどもなんとかなるんじゃないかという見通しが与えられると元気になってきます。さらに私が仕えている神の御使いがこうおっしゃったんだとパウロの伝えている神の証しをしてるんですね。パウロの言葉がその通りになって、そしてパウロの言葉によって、乗っている乗り換えの人たち276人ですけども、もうみんなパウロの指導に導かれて結局助かったんですね。こういうことを通してもパウロは誠の神の導きを証しすることができたんです。まずパウロが元気になりました。さらに失意と絶望の中にいて打ちひしがれていた周りの人たちに対して励ましの声をかけ始めました。さあ皆さん、元気を出しなさい、食べて元気を出しなさい、大丈夫ですよ、みんな助かりますよ、神が私に語られたことはその通りになります、そう言ってみんなを励ますことができるようになりました。失意の中にいる人たちに生きる希望を与えるものとなったんですね。みんなに食べるように促しました。また水夫たちが自分たちだけ助かろうとして小舟で逃げようとしていたと、 韓国でもそういう船長いたんですけどもね、自分たちだけで見えよう、この人たち水兵さん、水夫たちが自分たちで小舟に乗って逃げようと思った時に、他の人たちを見捨てたら残りの人たちを助からなくなるとパウロは叫んで、そして小舟で逃げるのを禁じたんです。そのようにしていつの間にか、これからローマで裁判にかけられるはずの囚人であるはずのパウロがみんなをリードする立場になっちゃったんですね。そういうリードする主役になっていったんですね。まあ、それは親切理解があるこのローマの親衛隊の百人隊長のユリウスという人のおかげですね。ユリウスという人は多分カイサリアのローマの総督やいろんな人たちからこの人には罪がないと、無罪だということを知っていたんで特別扱いしたんだと思うんですね。それでそういうことをリーダーシップを取ることを許したようなんですね。そしてパウロが言う、みんなパウロの言うなりですよ。そしてみんなを殺さないで、囚人たちも殺さないでそのまま上陸させてしまったんですね。33節から37節、みんなが食べて元気になり、またみんな助かるというビジョンを共有して、みんなが元気を回復しました。33節、夜が明けかけた頃、パウロは一堂に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一堂の前で神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。船にいた私は合わせて276人であった。神様もそうすることあるんですよ。エリアの話知ってますか。もうがっくりして落ち込んじゃってね、もうダメだ、もう死ぬしかないって、エリアみんなダメになっちゃって自分だけ生き残ってる、もう死ぬしかないって思った時に、神様が現れて、そしてこれ食べなさいって言ったんです。で食べてぐっすり寝たんですね。でまた食べたんです。また食べなさい。食べてぐっすり寝て元気になったんです、ね。そしてシナイ山まで行って神様と出会って、そのホレブの山、シナイ山でその静かな細い声を聞かしたんですね。神様の声を聞かしたんですけど、神様もそういうことなさるんですよね。もし落ち込んでる人がいたら、もうダメだ、もう生きる気力ない、食欲もない、もうがっかりしちゃって落ち込んじゃってっていう人。いませんか。おすすめしたんです。食べてゆっくり寝てください。神様もそのように勧めたし、パウロもみんなにさあ食べて元気出しなさいって言ったんです。みんな励ましたんですね。私も同じようにがっかりしてる人いたらよく食べて、そして元気出してください。私も皆さんを励ましたいですね。その後船の方は浅瀬に上げて座礁して船は壊れてしまいました。で乗組員全員が泳いでまたは板切れなどに捕まって陸に上がることができました。着いた場所はイタリアのそばのマルタ島だったんですね。クレタからマルタ島まで西にずっと流されていきました。気がついたらイタリアのローマに向かうように漂流していたんですね。神はセスリの中でパウロたちがローマに行けるように嵐さえも用いてローマへと導かれたんですね。次の28章最後の章ですけども、マルタ島から別の船に乗ってローマまで到達した様子が書かれています。パウロの生涯は波乱万丈の苦難の連続の生涯でした。何度も危ない目に遭いました。殺されそうになったり、嵐で船が沈みそうになったり、もうダメかと思うような状態になったこともありました。でも神は摂理の中でローマ軍の護衛を用い、また嵐を用いてそのパウロをローマへと導いたんですね。全然別の話になりますけども、神様が嵐を用いて日本に聖書翻訳を 実現させた実話があります。ご存知でしょうか。三浦綾子の小説の怪霊の題材にもなった事件だったんですね。ちなみにこの怪霊という実際に歴史の中で起こった小説は映画にもなりました。私はカナダのカルガリーというところにいましたけども、そこで怪霊の映画 その上映をする企画をして、まあ、私が牧会していた教会で企画して、みんなで手分けしてチケットを売ったんですね。そしたらほとんどあの辺り日本人日系人少ないんだけども250枚売れたんですよ。そこで上映会、やったことがありました。その時の歴史の中で起こった話、ちょっと話させていただきます。江戸時代末期、天保3年1832年のことでした。北半島から出航して、その船を米を積んだ戦国船、船の名前が宝珠丸、宝の従順の順ですね、宝珠丸が嵐にあって、そして遠州灘で難破しました。そして米問屋の船の、マストが折れてね、もうどうしようもなくなってしまったんですね。で、乗組員だった岩松、そしてから久吉、音吉の3人が1年2ヶ月の末、嵐の末、ずーっと流されてどこに行ったと思いますか。バンクーバーだったんですよ。今でも日本のゴミがカナダのバンクーバーのものどんどんどんどん、あるいは西海岸の方で行くんですね。で、嵐の末、奇跡的に北アメリカに漂着しました。船は壊れました。で、ノースバンクーバーに命からがら漂着したんですね。彼らは最初どうなったかというと、インディアンたちに捕まって奴隷になってたんですよ。ところがノースバンクーバーにあるカナダのハドソンベイという会社が彼らを救い出して保護したんですね。ハドソンベイというのは私もよく、三越みたいなデパートなんですね。そこでよくショッピングをします。今でもカナダの大手のデパートなんですけども、まあ、日本でいうと三越みたいなデパートの会社なんですけども、当時は広大な領地を持っていました。でハドソンベイカンパニーはこの3人を保護して、この3人それを通して英語を覚えたんです。で、そのハドソンベイの船に3人、日本人3人乗せられて、イギリス経由でマカオまで連れて帰りました。そのマカオでドイツ人の宣教師であるカール・ギュツラフという人に会ったんですね。ギュツラフは日本聖書の日本語訳を作ろうとしていたんですね。で、岩松、久吉、音吉の3人はカール・ギュツラフ宣教師の翻訳を助けて、日本語の通訳をし、あと翻訳を助けたんですね。ギュツラフは日本語を覚えて、聖書を英語から日本語に訳して、日本初の日本語訳聖書がシンガポールで出版されました。中国への宣教師だったギュツラフ、日本人の3人の漂流民ですけども、音吉、岩松、久吉、引き取って彼らから日本語を学んで、そしてヨハネの福音書を翻訳し、ヨハネ福音の伝という名前、それからヨハネの書簡三通を翻訳し、ヨハネ上中下書という、これをシンガポールで出版したんですね。で、このこれらは、これが近代プロテスタントによる最初の日本語訳であって、まあ、断片的なものを除けば現存する最古の日本語訳聖書であります。その原本は今シンガポール大学に保存されています。1837年の7月、このカール・ギュツラフとサムエル・ウィリアムズ宣教師がこのモリソン号というのに乗り込んで、そして音吉ら3人と薩摩の漂流民4人を合わせた漂流民7人を日本に送り届ける目的で日本上陸を試みました。しかし幕府の命令があったんですね。異国船打ち払いでですか、外国の船が船が来たらみんな打ち払えって言って、大砲で打ち払おうとしたんですね。で、幕府がこれモリソン号という、これ商船なんですね、つまり普通の民間の船なんですけども、それを砲撃したんですね。これがたまらんと思って引き返すしかなかったんですね。で、山を入れて引き返して、で、これ知多半島で嵐にあって北米に流されたあと5年後に起こったことなんですけども、1837年、天保8年、これモリソン号事件という有名な事件なんですね。 これ岩松久吉、音吉、日本に戻ることができずにシンガポールで一生を終えました。私が以前シンガポールに行った時にこの3人の墓がシンガポールで発見されたんですね。で大きな話題になったことがありました。愛知県でそのジャーというの劇団が構成できてね、でこの歴史的な事件を題材にシンガポール公演までやったんですよ。私その公演を見に行きました。使徒の働きの27章に出ている嵐にあったことですね。この船の場合は嵐にはあったけれども、神様は結局嵐さえも用いて説明の中でパウロをローマへと導きました。そしてパウロのおかげで船は壊れたけれども命は助かったわけなんですね。嵐によって船が難破したことはいいことではありませんでしたが、神はそういう中でも嵐を用いてでもパウロをクレタ島からイタリアのマルタ島へ、そしてローマへと宣教に用いられたんですね。この岩松久吉音吉の場合は嵐にあって船は日本からカナダに流されました。神はその嵐をも用いてセスリの中で最初の日本語訳聖書が出版されました。お徳氏らが乗っていた船が嵐にあって難破したけれども、これはいいことではなかったんだけども、しかし神様はそういうことすらも日本宣教と聖書翻訳のために用いられたんですね。神様は先生の中でもうダメかと思うような状態から助けてくださいます。そして人生のビジョンを与えて見通しを与えて私たちを励ましてくださるんですね。なぜ嵐が起こって船がもみくちゃにされて、なぜ船が沈みそうになるような、そのような試練が自分の目に降りかかるのかわからないことがあります。しかし神様は嵐の中から助けてくださり、そして命を救ってくださり、いい方向へと導いてくださるんですね。そういう神様の摂理と導きを信じて人生の嵐を乗り越えていきたいと考えています。お祈りしましょう。天の父の神様、私の人生困難なことが多くあります。時には嵐もあります。もうダメかと思うようなことも起こることがあります。でも神様はそういう中であっても私を助けてくださる、導いてくださる救い主、助け主であることを感謝いたします。神様、一人一人が誠の神様に対する信仰をしっかりと持ちながら、神様に頼りながら人生の嵐乗り越えてきたと思っています。主よ、どうか私の一人の人生を導いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。